スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。ここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。まずはこの方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
さあ、そして年内最後の今日のこの放送ですが、
はい、そうなんです。
この方も来てくださいました、ね、久しぶりに福福コンビの復活ですよ。
いやいやいや、お久しぶりでございますよね、
はい、ご紹介しましょう。マネックス証券の福島忠さんです、
はい、こんにちは、皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。久しぶりに来ていただいて、久しぶりに名刺をいただいたら、何やら肩書き、まあ、所属部署が変わったって言っていいんでしょうかね。トレードステーション推進室長。
なんか長いですね。
はい、偉そうにも聞こえますけど。
いやいや、全然偉くないですよ。もう本当にもうまだまだまだ
室長とね、あと部長さんをね、兼任されてますからね。
本当だ。
大したもんです。さすがですね。
腸が2つもついてる。
怖いですね。
でもトレードステーションっていうと、来年のマネックス証券を占う上では本当に大事な存在の一つですよね。
もう重要な、まあ、プロジェクトというかサービスというか、
はい、
いよいよ日本の投資家の皆様に提供できそうだということで、うん、まあ、いろいろこう開発でですね、遅れもございまして、まあ、もう少し早く皆様に提供する予定だったんですけど、なんとか来年の、まあ、早いタイミングでできそうなので、皆様期待していただければなというふうに思って、まあ、今日は参りました。
はい、投資家の皆さんの中ではもう待ってたよっていう声がね、
楽しみですよね。
そうですけど、やっぱりこういうシステムって万全な体制で出さなきゃいけないってことがね、
ね、
大きいでしょうからね。はい、まあ、来年がだからいよいよ楽しみになってきたなということなので、そのあたりも含めていろんなお話今日は伺っていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この後はマーケットなども福永さんにじっくり振り返っていただきますが、今日はもう一つ大きなトピックスがあって、
はい、
今日から第22回 FX ダービーがスタートでーす、はい、
スタートでーす。
まあ当然ね、今日スタートするということもありましたので、はい、あれですよね、はい、今までは最近は福永さんが全てね、ランキングも読んでいただいて
そうです、
さすが上手だなと。
いやいやね、
福島さん読んでくださってたんですよね。そうなんですよ、そういえば。
福永さん
は、いやいや、それはもう内田さんでしょうけどもね。
いやいや、そんなぐるぐる回しにしないでくださいよ。でもほら、もう一つ、はい、長がつくとすれば、はい、FX ダービーの大会委員長ですから。
そうでした。
三つ目の長。そうですよ。
一番重要ですね。
給料一つだったらかわいそうですね。一人分だったらかわいそうですね。
まあそれもね、人柄ということで、器ということで。
仕事もできると、
は
い、ということで、ね。
今日は、はい、まさにその記念すべき、はい、今日の日にお越しいただきましたので、はい、そのあたりの開会宣言なども含めて、はい、福島さんに務めていく、いただく予定となっています。はい、さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずはザ・スマートトレーダー計画用意ドンのコーナーからです。マーケットを振り返っていきましょう。福永さん、今日も日経平均株価続落となりまして、はい、4日続落ですね。97円飛び1000円安、18,789円69銭で終わっています。新興市場もちょっときつい下げになりました。
そうなんですね、はい、まあ先週のね、金曜日からの流れをちょっとやっぱり皆さんね、もう一回思い浮かべていただきたいんですけど、
はい、
もうあと営業日は明日と、それから来週は30日までですから、株式市場で言えばまあ4営業日ということになるわけですね、残りがね。で、あと今日が、いわゆる権利付き最終売買日と言われるもので、12月決算の、配当だとか優待取りのね、最終日だったんですけども、まあ、そこ、あ、ごめんなさい、明日が最終日ですね。25日ですからね、
はい。
で、今日がその前日ということだったんですけども、ちょっと売り物がたくさんこう増えてしまったということですね。で、その先ほどお話しました、その先週からの流れっていうことで言いますと、まあ、やはり先週の金曜日、
うん、
これは為替にも、もちろん影響してるかと思うんですが、
はい、
日銀の金融政策決定会合ですね。まあ、そこで、 まあ、債券のですね、購入する債券の年限を伸ばしたりだとか、それからあと、まあ、ETF のね、3000億円分の、まあ、枠をちょっと広げたりだとか。はい、で、これが結果的に、まあ、いわゆるその、行ってこいっていう状況になってしまってですね、非常に株主化でいうと長い上髭になっちゃったっていうところですよね。
そうですね。しかも陰線ですか、は
い。そうなんですよね。19,869円まで先週18日ですね、うん、行く場面あったんですけども、はい、まあ、そこから結果的には19,000割り込んで終わったっていうことと、その後ですよね、今週、まあ、昨日がお休みでしたけども、月火というふうな動きで見るとほぼ横ばい、うん、そして今日木曜日は海外市場お休みの間上昇していたということもあってですね、19,000円台回復して始まったんですけども、まあ、結果的に寄り付きが高値になってしまって、はい、一番ちょっと心配なのは75日線の上ギリギリで終わってるということなんですよね。はい、これまあ、先週からの流れで見てもですね、先週前半月曜日火曜日というところで見ますと、月曜日一旦割り込んで戻したんですけども、うん、火曜日また割り込んで終わったと。そこからその日銀の金融政策決定会合、あるいはFOMC まで行くわけですよね。FOMC があって、あと日銀の金融政策決定会合っていう流れなんですけども、まあ、その後、今週月曜日にも一旦75日線を割り込む場面があって、で、戻して終わったんですが、今日、まあ、ギリギリ上で終わってると。
うん、
で、こんな風にですね、一回、上に上がってまた落ちてくるっていう流れになりますと、やはり年末までさっきも話したように営業日も少ない中でですね、うん、こう、損益状況、明日がその、権利付き最終売買日になりますから、4営業日ですんでね。そうしますと、まあ、利益確定なり、あるいは、年内の受け渡し最終日ということで、やっぱ換金したいっていう人たちの売りが出てくる可能性ありますよね。
うん、今日もなんか見てるとそういう動きでしたね。はい、だらだらだらだらこう売りが出てきて。
そうなんですね。
結果もなんか投げてるっていう感じの。はい、
ですよね。で、あと、売買高、売買代金ともに、非常にこう、また少なくなってきてますからね。で、明日、まあ、今日ですね、今晩が海外市場、アメリカなんか半日立ち会いですかね、クリスマスイブで。
はい。
で、明日がクリスマスで、海外市場お休みになりますから、まあ、そういう意味では本当に明日は、まあ、よく換算に売りなしとは言うもののですよ。ちょっと気になるのはその75日線を上回って終えることができるかどうかっていうところをですね、一つ、まあ、本当に目先のポイントとして、ちょっと見ておく必要があるのかなという感じはしますよね。
換算に売りなしとは言いながらも、はい、やっぱりこう、買う手が出てこないって感じですよね。
いや、本当、内田さんのお話の通りですよね。やっぱ買う人がいない、あるいはその差し値の注文がないと、やっぱどうしても、壁をすぐにこう突き破ってしまってですね、少しの売り物でも、値下がりがちょっと大きくなってしまうってことは考えられますからね。
はい、
で、あと、週足なんかで見ていただいても、これもすごくちょっと、心配なんですけど、まあ、13週、26週、52週っていう移動平均線があるんですけどね、いつも大体こういうのを週足では使うんですが、
はい、
これ、実は全部下回ってるんですよね。
週
足で見ると。
はい。
で、株価は先ほども話しましたように、日足で見ると75日線を上回ってですね、なんとか推移してるんですけども、うん、週足で見ると全ての移動平均線下回ってきてるんですよ。
はい。
で、これも結果的に金曜日の下落がですね、19,000割ってしまったっていうところが、まあ、そのきっかけ的なものになってますから、うん、まあ、そういう意味ではですね、今週はやっぱり75日線上回ったまま終わって、で、来週年末、まあ、当日の一新とか、長日の一新とかよく言われますけれどもね、はい、3日間で戻せるかどうか。というところが、まあ、期待されると。もし戻せるようであれば、移動平均線、週足の移動平均線って全部、19,000円あたりにこう近づいてきてますので、
はい、
修練しているところなので、うん、まあ、そういう意味では、一気に上回ってくるっていうことも、まあ、19,000円、そうですね、300円台に入ると、すべての移動平均線上回るんですよね。
その、抜いていく力さえあればですけどね。
ねえ。ですから、あと、まあ、明日入れて4営業日で、そこまで、上げることができるかどうか、
うん、
というのがですね、まずはやっぱり年末までの営業日数で見た時のポイントで、万が一上回れないとなるとですね、来年年明けはちょっとその、まあ、年内のその、外部環境的には いろんな、なんでしょうかね、話題、あるいはさっきの内田さんの話にあったように、買う手が出てこないっていうですね、次の一手がやっぱりなかなか見つからない状況ですので、そのあたりが、やはり来年に向けても、引き続きってことになると、ちょっと嫌な、ね、値動き展開が、ちょっと気になるかなってところですよね。
その週足で見る上で、はい、上で抑えてくる移動平均線を一気に抜けていくような、ええ、何か足元で材料って考えられるんですか？
ねえ、まあそこで、まあ外部要因で言うと、やっぱりニューヨークダウがこのところちょっと戻しがいいので、
はい、
年末に向けてね、ニューヨークダウのアノマリーで言うと、大統領選挙の前の年は、前のその前年より下がったことはないっていうのがどうもアノマリーのようですので
そうですね
一度もねそういうのはないっていう話がこう出ますから、
はい、
まあ、そういう意味では今回初になるのかあるいは上抜けるのかね、そこはやっぱりちょっと外部環境としてニューヨークが上がるようであれば、まあ、少しはやっぱり上昇要因になるでしょうっていうことは考えられるとは思うんですけどね。
原油だって一旦ちょっと戻ってる感じですけど、
はい、そうなんですね。
これだって本物の戻りかどうかまだね、わからないところですしね。
ね、もう本当にやっぱり価格っていうのは不思議で、下げてると取引、まあ年内終了ってなるとそこにかけてちょっと戻したりだとか、で逆に上げてると少しこう売られたりだとかね。やっぱ逆の動きが出やすいっていうのがその、まあ、いわゆるその期限が来ると起こりやすいっていうのはやっぱり取引株式市場特に言えますよね。はい。
これクリスマス休暇が終わって、外国人投資家なんかこう戻ってきたりとかすると動きってガラッと変わることもあるんですかね、
はい、もちろんありますよね。ですからそういう意味では本当に年明け、早々動きが良くなる可能性ももちろんあるんですけど、
はい、
ただFOMC でね利上げが実際に行われて、でその後の為替市場の動向を見ますと、ドル円はなんかちょっと円高に触れてますよね。
もう120円台半ばまで来てる。今日もずるっと下げてきてるんですよね。
そうなんですよね。でやっぱりちょっとドル円の話にこうつなげてお話をしますと、
はい、
先ほどお話しました日銀の金融政策決定会合の時、この時に123円台まで行ってですね、
はい、
で、まあ、一手超えになったと同時に、結果的には121円割り込むという流れですよね。
この123円台の、こう、真ん中よりちょっと上ぐらい、はい、で、何回も抑えられてきてるところで、
ね、
そこまでも今回届かず、さらに下に来ちゃってますから、もうここなかなか超えられないよねってポイントになっちゃいましたよね。
そうですよね。で、その前にお話しましたように、これトリプルトップができそうですねって話をしてたかと思うんですが、
はい、
まあ、結果的にトリプルトップができて、その後のリターンムーブっていう形にやっぱりなっちゃいましたよね。
なっちゃいましたね。
ねえ、これも話をしてましたけどもね。
してましたよ。
ち
ょっとなんか次、はい、いいことで予言してもらえません？
いや、あれですよ。真実をちゃんと見つめないとね。
そうですよ。そうなんですけどね。
内田さん、未来は、努力によって変えられるとはよく言うものですね。真実は変えることはできませんので。それに私、予言者じゃありませんから。
そうなんですけどね。
これはセオリー通りに動いたというね、まあ、証ではあるんですけどね。で、直近本当に年末までで注意しないといけないのは、
はい、
まあ、為替に関してはその31日とかも取引ありますからね。
そうなんですよね。
ですので注意しないといけないのはこれ12月14日につけました安値、
はい、
120円の34銭っていうのがまあ私が見てるところの安値なんですけど、まあ、これを割り込むかどうかですね。
この120円の30銭ぐらいって結構いろんな節目があるらしいんですよね、
はい、そうなんです
ね。これ下に抜けちゃうとやっぱりちょっと嫌な下げになるだろうって、はい、ね、見る方多いですよね。
そうですよね。それを割り込むともう120円割れがすぐにね現実味を帯びてきたりだとか、あるいはもう119円もすぐに割り込んでしまうっていうですね、
うん、
まあ、流れとしては要は節がないっていうところがポイントになるんだと思うんですよね。
はい、
はい、ということで、もちろん一本調子で行くかどうかっていうところは、いろいろ外部環境の変化だとか、まあ来年というか年明けになると、まあ年末から来年にかけては雇用統計だとかいろんなね、また重要イベントもありますし、
うん、
見なきゃいけないものはあるんですが、ただ、円高傾向に今なってきているっていうことですから、
はい、
こちらのアノマリーはどうやら生きているのかなというね、
そうですね、
利上げ後の円高っていうのは結構、まあ、ドル安といった方がいいのかもしれないんですけどね。
来週の木曜日はもうこの番組お休みに入ってますので、は
い、そうなんですよ、
ね、なんか為替の動き見ながら福永さんって私叫んでそうな感じがしますね。ちょっとなんか怖いです。
どっちの叫びですか？何の叫びなんでしょうね。
怖い方の叫びかもしれませんね。はい、以上スマートトレーダー計画用意ドンでした。これまでこんな FX はなかった。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされました。トレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX。 使いやすい操作性はもちろんのこと、豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることでお客様の思い通りのツールやサービスを使用できます。世界中の開発者が提供するアプリを使って自由自在にお客様の取引スタイルを実現。最低取引単位は1000通貨単位だから少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また米ドル円やユーロ円などの主要通貨から高金利通貨の豪ドル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。口座開設のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては証券総合取引口座とトレーダブル口座の開設が必要です。 FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。さあ、それではここからはみんなで参加、今週のミッションのコーナーです。改めてご紹介しましょう。マネックス証券福島忠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組の冒頭でもすでにお伝えしましたが、今日から第22回 FX ダービーがスタートとなります。
はい。
ではここで福島大会委員長から久しぶりに、はい、久しぶりに久しぶりに
緊張しますね。
ねえ、もう今年の締めでもありますしね、この年内最後の番組ですからね。
はい、本当に、それでは開会宣言をしていただきましょう。
はい、それでは宣言します。はい、ここに第22回 FX ダービーの開会を宣言いたします。
おお、バチバチバチバチパフパフ。
なんかいいですね。
ねえ、
ね、ちゃんと開会宣言があると。
はい、
そのところなんかあんまりなかったんですよね。開会宣言が。
いえいえ、ちょっと気合を入れさせていただきました。
なんか声が ね渋くなった感じがしたの。気のせい
ですね。もう22回ですね。
そうなんですよ。
何年前からやってるんですかね。
ええ、
どう前ですよ。
もう5、6年、もっと前、
もっと前かもしれない。
もっと前ですよね。
そうかもしれないですね。
いろいろありましたよ。はい、CFD ダービーがあったり、株ダービーがあったり。
ありました、ありました。
はい。でも、まあ、FX に関しては22回と。
素晴らしい。
はい。多くの方々がご参加くださって、
そうですね、
はい。大好評のうちにこの回を迎えたということになります。
いろいろありましたけどもね。
はい、そうですね。はい、もう、ツイッターなどでもね、参加しますっていう声が上がったりとかしてますので。
ありがたい。嬉しいですね。
はい。今回も盛り上がって進めていきたいと思いますが、注意点がいくつかありますので、改めてここでお伝えしておこうと思います。 FX ダービーですが、今日から始まりまして1ヶ月の戦いとなります。1ヶ月ということですから、まだクリスマスももちろんありますしね。
そうです。
お正月も福島さんあるわけですよ。
う
ん、
そうなんですよね。ちょうどまあ、大晦日の日もね、あの皆様お忙しいかもしれないですけどもまあせっかくなので、あのダービーで参加して、あの取引いただけますので、あのお休み中もできるのかなと思ってます。
そうですね。はい、なので株はお休みという方々も多いと思うんですが、
そうですね、
はい、この年末年始で FX にぜひチャレンジしていただきたいと思います。はい、番組のホームページからエントリーできるようになりますので、ぜひ番組ホームページでご確認いただきたいと思います。いくつかエントリーの際に注意点もありますので、こちらもご注意いただきたいと思います。お申し込みの際、氏名欄に お名前の欄にですね、はい、本名を打ち込んでくださる方も正直な方がね、いらっしゃるんですけど。中に
ね、いらっしゃいますが。
そうなんですよ。ただこちら、ラジオで、上位の方々は発表してしまいますので、はい、本名ではなく、何かこう、可愛らしい適当なラジオネームをつけていただけるといいかなと思います。
そうですね。
はい。で、本名かなと思うものはですね、勝手にこちらで、アルファベットとかに、イニシャルに変えさせていただいたりすることもございますので、ご注意いただきたいと思います。はい、またですね、アルファベごめんなさい、振り仮名のところですね。振り仮名のところに、はい、ラジオというふうに入れていただかないと、はい、エントリーしたということになりませんので、うん、必ずラジオという3文字を入れていただきたいと思います、はい、またスタートの金額もですね3種類から選べるようになってるんですが、はい、一番大きい1000万円からスタートしていただきたいなと思います、はい、うん、そうですね、はい、この3点ぜひご注意いただきましてエントリーいただきたいと思います、はい、この後番組ホームページからエントリーできるようになりますので、そちらでご確認をいただきたいと思います。私ももちろん参加しますが、毎回もう恒例となった花子ちゃんもですね、はいはいはい、参加してくれるということですから、
お楽しみですね、
はい、
です。
最近はどちらが成績がよろしいんですか？
あら、そんなこと聞いてます。私最近ね、ちょっと、はい、ちょっと変わりましたよ。トレーダーとしてちょっと姿勢が変わったんですよ。
そうですか。
はい、今回は気合が入ってます、
なんか今日目うるうるして
まだ泣いてませんからね。
聞いてあげてください。
そうです、キラキラしてるんですよ、
はいはい、そういうことですか、
ね、そうです、はい、最近結構 FX 界では有名なトレーダーの方々も実は参加してくださったりしていて、
嬉しいですね。
そうなんですよ、注目度も高まってきてますので、ぜひ力試しで、ね、エントリーしていただけると嬉しいかなと思います、はい、さあ、それではここで福島さん、マネック証券からのお知らせです。
はい、結構時間ありますね、今日は。
ありますよ。もちろんたっぷりご用意しました。
はい。まずですね、やっぱり今年もマネック証券の主催のイベントたくさんやってきたんですけども、はい、来年ですね、年始早々、それから1月2月ですね、大きなイベントがありますので、そちらのまずご案内をさせていただきたいと思います、
はい、
まずですね、1月16日ですね、マネックス全国投資セミナーって今期ですね、6カ所で、展開しているんですけども、
はい、
16日は神戸で、開催いたします、
はい、
まあ午前ですね10時から会場で、終わりが16時ということで、まあ長いイベントになるんですが、
うん、はい、
まあ今期ですね、関西方面でこういった大きなイベントやるっていうのは他になかったので、うん、ぜひですね、場所は神戸の国際会議場になるんですけども、近隣の方はですね、ご参加いただきたいなというふうに考えております。
はい、
私も、はい、午前中ですね、テクニカル分析の講演を、まあ、一部設けてるので、
はい、
そこで、講演させていただきたいなと思っております。
はい、そうすると2016年を見通すためには重要なイベントになりますね。
そうですね。
はい。
はい、それが一つとですね、もう一つですね、はい、これ毎年恒例なんですけども、うん、お客様感謝デー、東京で開催するんですが、
はい、
2月の27日ですね、
はい、
東京の、東京ドームシティホールという会場で、うん、開催いたします、
はい、
毎年東京ではこの、東京ドームシティホールで開催するんですけども、
うん、
今年はですね、なんと当社のイベントで初登場ですね、元日本取引所グループの、取締役兼代表執行役グループ CEO の、斉藤さんですね、
はい、
基調講演で、講演しますので、楽しみにしていただきたいなと。でもう一方ですね、特別対談、当社の、松本と特別対談があるんですけども、うん、脳科学者の茂木健一郎さんですね、うん、茂木さんが今回いらっしゃるので、
はい、
いつもと違った感謝デーになるのかなというふうに思っていますので、ぜひですねご応募いた、まあ、当社に口座がないとですね、申し込みできないので、まずはまあ口座お持ちでない方は口座を開いていただいて、うん、このイベントに申し込んでいただきたいなというふうに思っております、
はい、2月27日ですから、まだまだ間に合いますもんね、口座開設に。
そうですね、
はい、
でもちろんこの神戸でも、東京でも、当然その2016年の相場展望ということで、
はい、
まあ、プロの方々がほか、たくさん出演し、
うん、
いろんな話をしますので、お楽しみいただければなというふうに思っております、うん、
はい、本当大きなイベント続きますね。
そうですね、
はい、
続きます、
はい、
あとはですねまた来年もですね今年も福永さんにいろいろオンラインセミナーであったりとか、
はい、
当社の会場型のセミナーの講師、お願いしてですね講演いただいたんですけども、うん、来年も福永さんに何度もお願いすることになるのかなと思ってますので、
はい、
ここで福永さんにお願いすると思うんですけども皆さんもですね楽しみにしていただければなというふうに思っております、
は
い、
お役に立てるように頑張ります。
そうですね、はい、来年はだって難しい1年になりそうですよ。
うん、本当そうですよね、
株も為替もそして商品も
ね、うん、まあでもどうでしょうかね、まあどんどんシュリンクしていくっていうようなことは多分最初はね、なんかそういう今の流れからすると、
はい、
年前半はちょっと暗い雰囲気というのが出てくるかもしれないですけど、うん、年後半にかけては、まあ、私は基本的には良くなるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
年後半にかけては結構いい感じですか、
はい、いい感じかなと思ってるんですけど。
あ、じゃあ結構この日経平均の動き的には、
はい、
最初があんまり良くなくて、
ええ、
年後半ぐーっとこう
上がっていくんじゃないかなという。
それはなぜに上がっていけるんですか。
あれですよね、結果的に2016年がまあどんな年になるかというよりもその先の2017年がどうなるかでね、うん、やっぱ変わってきますから、
うん、だって消費税上がったりとか、うん、そういうのも控えてるわけじゃないですか。
消費税引き上げた時にですね、落ち込みましたよね。
落ち込み
ました。でそれで延期しましたよね。
延期しました。
ですからこれから景気がもし浮上しなければ上げられないですよね。
そこ期待ですか。そうなんだ。
それか何か対策打たないとどうしようもないですよね。これで本当にやっちゃったらそれこそ、まあ、だからまあ流れとしてはねどう考えるかっていうね、それにどう対策を打ってくるかっていうところにかかってくるかと思いますけどもね。
はい、そうですね。やっぱりここ数年でアベノミクスがあってこの証券界も結構こう盛り上がってきたところですからね、
うんうん、
本当に
そうです ね、
ね、
なんとかまだまだ続いてほしいですよね、
うん、それをこう続かせるためにはやっぱり国もそして業界もやっぱりねしっかりバックアップしていかなきゃいけないわけですよ ね、はい、
ね本当そうですよね、うん、そういったところをみんなでもね盛り上げていかないと。
そうですね、
はい、石田さんいいこと言いますね。
今日はなんかかっこいいですね。
かっこいいですね。
は
い、
なんか年内に最後にふさわしい。
そうですよ。たまにはね、ちゃんとした締めをしようかと思ってるんですよ。
クリスマスイブですからね。
そう、あ、そうでしたね。そっちの方よりももっと政治的な話とか。内田さん、好きなような感じですけど。なんかも
うクリスマスイブってことを思い出した瞬間に、シューンってしちゃいましたけど。
そっちの方が元気がなくなっちゃったり。
どうしてくれるんですか。ちなみに FX ダービーのエントリーですが、番組ホームページで今日の19時から開
始と。19時ですね。
はい、いうことになりますので、ぜひ皆さん忘れずにエントリーしてください。
本当ですね。
はい、FX ダービーのエントリー、19時から番組ホームページでエントリースタートとなりますので、はい、先ほど言った3つの注意点、はい、ぜひ皆さん守っていただいてエントリーして、うん、そしてこの年末年始もチャレンジしていただけるといいなと思います、はい、年末年始ってでも結構動きが荒っぽかったりするじゃないですか。
そうです ね、流動性がない分逆に動きがあったりするので、
うん、このところだってチャート見ててもなんか怖いですもん、はい、動きがパパンと早かったりとか、
為替は特にそうですよね。
急に止まっちゃったりとか、だからやっぱり注意しながらね、
はい、
でもこれもやっぱり相場ですもんね。
そうですね、
はい、そういう相場もあるんだという
か、まあ、ピンチをチャンスじゃないですけどね。そういう風にしていただけるとダービーは面白くなるんじゃないかなと思いますけども。
そうですね、いつもチャンスをピンチにしてしまいますから。そうしないように頑張りたいなと。
いやいや大違いですねそれ。
さて年内はこの番組今日が放送最後ということになりました、はい、リスナーの皆さん1年本当にありがとうございました。
福島さんに来ていただいてよかったしね。
そうですね、ちゃんと締まりました ね、
はい、
はい、また来年もぜひ可愛がっていただけると嬉しいなと思います。それではちょっと早いんですけど、
はい、
皆さんにご挨拶を、
はい、
はい、良いクリスマスをそして良いお年をお迎えくださいませ。それではまた来年お耳にかかります。今日のお相手は
福永博之と
福島正人、
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来年。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。